今日の箇所はマタイによる福音書の4章1節から11節までです。マタイによる福音書の4章1節から11節。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登っていかれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き神殿の頂に立たせて言った。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせあなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行きこの世のすべての国々とその栄華を見せて言った。もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれサタン。あなたの神である主を拝み主にだけ仕えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れて行き見よ御使いたちが近づいてきて仕えた。アーメン。ここは有名なイエス様とその悪魔とのですね、駆け引きといいますかイエス様が悪魔から試みを受けた場面です。イエス様は3度悪魔から試みを受けました。そして3回とも御言葉によって跳ね返しました。そして最後の、試みの中ではイエス様は引き下がれサタン何々と聖書に書いてある、引き下がれサタンと言いました。そしたらサタンはすごすごと引き下がらざるを得ませんでした。イエス様が1度目、2度目、そして3度目とですね御言葉でもって跳ね返した後にイエス、引き下がれサタンとイエス様は最後に言いました。したらサタンは引き下がってすごすご出て行かざるを得なかった。御言葉ってこんなに力があるんです。皆さん御言葉をですねそのまま混ぜ物なしに宣言するのであればサタンは引き下がらざるを得ないんです。私たちがあくまで御言葉に立ちます。もちろんサタンはそこから引きずり下ろそうとですねあの手この手を使ってくるんですけども、でも御言葉にしっかりと立ってそして全ての誘惑を正しく跳ねのけるなら、ね、正しくっていうのは要するに御言葉に立つことです。そうしていくのであればサタンはこのように引き下がるんです。サタンがなかなか引き下がらないなというような時はぜひ御言葉に立ってるかどうか、ね、相手が感情を訴えることによって、来たら感情で跳ね返してはいけません。御言葉で跳ね返す。そうするのであればサタンは引き下がります。さてイエス様に対してですねこの悪魔が、試みるもの書いてあります。これはディアボロス悪魔と訳されている言葉、それは誹謗するもの、中傷するもの、訴えるものです。 で、ちなみにですね、悪魔とサタンはですね、その、まあ、本質は同じなんですが、しかし、その機能的な役割が違います。悪魔は訴えるものです。兄弟姉妹を誹謗するもの、抽象するもの、日夜兄弟姉妹を神の御前で訴えるもの、それがサタン、悪魔、ディアボロスの意味で、そしてサタン、サタナスというギリシャ語なんですけども、それは敵という意味です。神に敵対するもの、兄弟姉妹に 敵対することですから、敵という、その本質を表すときは、サタンという言葉が使われております。さて、イエス様にですね、最初にこの試みるものが近づいてきて、投げかけた誘惑、それは、あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさいというものです。イエス様はちょうどこの時40日40夜断食した後で非常な空腹を覚えておられます。そしてイエス様は神の子でした、神の子ですから、もちろん石をパンに変えるなんてことはできます。皆さんはできないんですけれども、でもイエス様はですね、そのようにできます。このようにつまらないものをですね、自分の肉欲を満たすために、自分の願望通りにならせるために、このあえて神様の力を用いるという、そういう誘惑に訴えかけてきたんですね。パンを石に変える、ね、つまらないものを価値あるものに変える。皆さんにですね、お金を増やす方法を教えて差し上げましょう。そこにコピー機がありますね。札を用意してください。で、それでそこのコピー機にですね、そのお札をコピーしたら、あら不思議、お札が10枚20枚に増えました、なんていうことを皆さんに私がですね、もし言うとしたら、なんか犯罪幇助ですね。悪魔がやることなんてそんなものです。もちろん私はそんなことは進めないですよ。でも悪魔はですね、つまらないものを、価値あるものをですね、略して不正な方法を持って増やし、そして皆さんの肉欲をかきたてようとする。それがまずイエス様に試みた第一の誘惑、まず肉欲に訴えたんですね。サタンは皆さんにですね、このように肉欲に訴える誘惑をします。これは、まあ、この時は食欲でした、食欲、性欲、また住居欲、これが人間の、まあ、根本的な最大欲求なんですけども、そうしたその根本的な欲求に訴えることをサタンは仕掛けてきます。しかしイエス様は何て答えられたか、どのように対処されたか、御言葉によってですね、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。あたかもですね、悪魔は人間をなんか動物の一種みたいにします。ほら、食べ物なければ食べていけないだろう、ほら性欲もあるだろう、ほら安定した生活を送りたいだろう、だったらそんな教会に行ってる場合じゃないよ、そういうふうにですね、訴えかけてくるんですね。でも私たちが生きるのは、そうした人間のなんか原始的なそういう欲求によって生きるのではないんです。皆さんは神の子です。神の子であるからには、石をパンに変えるのではなく、むしろ神の口からこぼれ落ちる一つ一つの言葉によって養われる、それでこそ神の子です。神の子は石をパンに変えるといった超常現象を起こす、なんかそういう人の目に偉大なことを起こすものではなく、神のことは神の口からこぼれる一つ一つの言葉によって生きるのが神の子たるゆえんです。皆さんも神の子としてですね、そうです、イエス様は全部人は何々ではなく、人はとして、イエス様はあくまで人として答えられました。もしイエス様がこの時ですね、超常パワーでもってサタンと対処しているのであれば、私たちはどうやってサタンと対処すればいいのかわからない。でもイエス様はあえて人はパンだけで生きるのではない、ね、人としての立場で答えられました。だから私たちも この手を使ってイエス様がしてくださったこの手を用いて、要するに御言葉を用いて悪魔に立ち向かうことができるわけです。この試みるものはまず一つ目のこの誘惑が失敗したのを見るとですね、今度はイエス様はですね、聖なる都に連れて行って、そして神殿の頂に立たせて、ね、それで言うんです。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい、ね、なんかすごいセットアップしますね。悪魔はこのようにですね、仰々しくセットアップします。どこどこに連れて行って、そして高いところに立たせて、そしてこれこれをしなさいと指図するんですね。悪魔のくせにイエス様に指図してるんです。悪魔はですね、このように生徒に指図します。いらんことを言います。あなたが神の子なら右の方を打たれたら左の方を差し出しなさいとか、あなたが神の子なら、ね、人を許しなさいとか、だから私が不正をするのを黙って見ていなさいとかですね、そういうふうにですね、よからぬ偽りの訴えをしたり、偽りのそのしてはならぬことをですね、御言葉の部分部分一部分を引用してそういうふうにするんですよ、ね、悪魔ここでも御言葉を引用してますね、6節、神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから、ね、悪魔のくせに御言葉を引用するんですね。いや、悪魔だって御言葉を引用するんです。いや、引用するのが大得意です。悪魔は、ね、あなたが神の子なら、例えば右の方を打たれたら左の方を差しなさいと書いてある、だから右の方を打ちますよとか、そういうやつにはですね、そういう人にサタンに対する対処、御言葉には何々と書いてあると私たちも対抗するべきなんです。悪魔はですね、御言葉の一部分だけを引用して、そして、切り張りして脅迫状だって作ることもします。例えばですね、悪魔エレンの園でエヴァを誘惑した時、こういうふうに言いましたね、創世記の3章の、3章の一節ですね。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った、あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。ね、あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。神様はですね、そんなニュアンスでは言われておりませんけれども、しかし神様はですね、確かに、この言葉をそのまま言ったんです。でも言ったんですけども、サタンが引用したのは神の言葉のある部分を取り除いて、で切り張りしたんですね。だって2章の、16節見てください。創世記2章16節、神である主は人に命じて仰せられた、あなたは園のどの木からでも、ね、ここまではサタンが引用した部分ですね。でもサタンが引用しなかったのは思いのまま食べてよい、この部分はサタン切り抜きました。で17節の、しかし善悪の知識の木からは、この部分はサタンは引用してません。でもサタンが引用したのはその後、取って食べてはならない。ね、神様が言った言葉そのまま部分、この部分までは神様が言った、でもこの部分からこの部分まではサタンは巧妙に切り取って継ぎはぎして、で完成したのがこの三章一節の、園のどんな木からも食べてはならないっていう言葉が完成したわけです。ね、一見御言葉を引用しているかのようでいて、実は御言葉のある部分を切り取ってしまう、あるいは御言葉のある部分を継ぎ木して継ぎ足してしまう、そうやって御言葉を引用する、いや、あるいは御言葉の ある部分を切り取った形で引用する。それがサタンの手法です。御言葉を用いてきたら御言葉そのまんまで応酬するのがサタンに対する正しい対処方法です。イエス様はこの第二の誘惑に対してあなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。主を試みてはならないと書いてある。サタンは私たちにも近きます。御言葉にはこれこれこう書いてあるよ、あなたは高価でたとえ、私はあなたを愛してるよ、だからあなたがたとえですねちょっとくらい盗みを働いても神様は全然大丈夫、あなたを祝福してくださるよとか、そういうですね御言葉に継ぎ足したりあるいは減らしたりすること、これには私たちはよく注意するべきです。でちょっとですね心の中におかしいっていうのが湧き起こった場合、それは聖霊が教えてくださいます。何かこのサタンの言ってることを表面上正しいんだけどでもなんか心がそわそわするざわざわする、そういう場合は一歩踏みとどまってください。答えるのを一歩踏みとどまってください。ちょっと待って、御言葉を調べるからとかですね、もしその時ですねイエス様のようにとっさに最高の御言葉が出てこなかった時があったとしても、ちょっと待ってください、答えを先に伸ばしにしてサタンをそのまま待たしておいてください。サタンなんていくらでも待たしてください。もう1日2日10年20年待たしてください。サタンに義理はないんです。本当に不思議ですね。イエス様もサタンに答える義理はないんですけど、しかしちゃんと御言葉で対処してます。それは私たちに教えるためです。御言葉によって対処しなさいと。サタンは義理がないのにですね生徒の交わりの中に入ってきて、あなたあれ何々してとか、そういうふうにですね、あなたがキリクリスチャンだったらこれこれするのは変でしょうとかですね、なんかそういう義理がないのに何か余計な口出しをしてきたりすることもあります。でもそのような義理に私たちは御言葉を持って答えるのが正しい対処であり、そして御言葉がとっさに浮かばない、でも何か心がそわそわする、何か汚れを受けている気がする、そういう場合は待たせといてください。ちょっと待ってと。で御言葉調べたりするから、だからそれまでそのことの返事は保留しといて、そういうふうにすればいいんです。サタンは待たしておくべきです。そして最もいいのは御言葉によってですねこう書いてある対処をすること、そして時にですね聖霊が教えてくださることがあります。皆さんにですねとっさに聖霊によってそのサタンに対して 対抗するこれ以上ない言葉が与えられていることがあります。それは皆さんがですねいつも御霊によって歩んでいるのであれば御霊が教えてくださいます。さて3つ目の、サタンの誘惑は、今度はイエス様は非常に高い山に連れて行きます。そしてこの世のすべての国々とその栄華を見せています。もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょうと、ね、今度はですね悪魔は自分を拝めと、自分を主とせよ、そういうふうに言ってきます。神様を主とすることをやめさせて、そして神様以外のものを主とすること、そしてそれを主とするのであればこの世の栄華が手に入る、この世の富が手に入る、そういった場合ですね悪魔はこのイエス様に対する第三の誘惑を仕掛けております。もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょうと。私たちはですね生活の必要とかあるいは、お金とかですねそういったことに、誘惑弱いものです。 信仰を捨てればこれが手に入る。イエス様を拝むことではなく、なんかこのお札を拝むことをすればこれこれが手に入るとかですね、そういった誘惑に、まあここにいる皆さん乗らないと思うんですけども、でも乗っちゃう人がいるんですよ。クリスチャンの中でも、あの世の富に負けて、そして譲歩する。主日日曜日に、みんな仕事してるけど自分だけ休むのはちょっとあれだ。でそれで、日曜日にもう仕事に出ていくようにする。でそういうふうにですね、情報、ちょっとした情報がですね、どんどんどんどん膨らんでいったりするものです。もちろん主日をですね、まあ、ちゃんと守ろう、そういう思いがまあ、いかんともしがたい理由によって、主日が守れないのはそれはしょうがないんですけども、でもそうじゃない時にあえて自らですね、今ちょっと家計が苦しいから主日礼拝を取り除いて、でそれで、その日をアルバイトに当てようとか、そういうことをする、まあ情報というか、まあ、そういったことですね、そういったことの積み重ねによって私たちはどんどん神様から離れていってしまうことになります。この悪魔のこの誘惑に対してはイエス様はまず引き下がれサタンと言いました。そして御言葉、あなたの神である主を拝み主にだけ仕えよと書いてある、言われました。神こそ主であるということを宣言したんです。私たちの主はお金ではありません、仕事ではありません、銀行口座でもありません。私たちの主はイエス様です。あなたの神である主を拝み主にだけ仕えよ、そういうふうにイエス様は答えたところ、サタンは悪魔はイエス様を離れていき、御使いたちが近づいてきて使いました。このようにあくまでですね、イエス・キリストの言葉を守り、イエス・キリストの証を立てるのであれば、サタンは逃げていきます。御言葉に聞き従って、そしてなおかつ悪魔に立ち向かうのであれば、悪魔は引き下がります。でも御言葉を守り行わないで、ただ引き下がれサタン、引き下がれサタン言っても、それはサタンは引き下がりません。サタンが引き下がるのは御言葉を信仰を持って宣言し、それを守り行うのであれば、悪魔は引き下がります。悪魔はですね、皆さんを日夜訴えるものです。しかし皆さんがキリストの証の言葉をあくまで守り続けるのであれば、皆さんは勝利します。そのことがですね、黙示録の12章に記されております。黙示録の12章の7節から11節までのところをお読みします。黙示録の12章の7節から、さて天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが、勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも 命を惜しまなかった。それゆえ天とその中に住む者たち、喜びなさい。しかし地と海とには災いが来る。悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく怒ってそこに下ったからである。はい、ここで、サタンに、悪魔に勝利した、兄弟姉妹たちが、出てくるんですけども、11節の方を見ますと、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝ったとありますね。悪魔に勝つのは子羊の血、罪洗い清める子羊の血、イエス様の命の値そのものである子羊の血、これと、そして証の言葉ですね、自分たちの証の言葉ですから、イエス様の血と自分たちの証が必要なんです。イエス様、イエスキリストを証する証、御言葉のを信仰を混ぜ込んで証すること、それによって悪魔に勝利するんです。天ではですね、戦いが起こって、でこの悪魔とその使いは、このミカエルの天の軍勢に勝つことはできなかった。でその結果ですね、8節の方を見ますと、勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。あれですね、居場所がなくなるんです。悪魔は負けると居場所がなくなるんです。天の戦い方は要するに居場所争いのようですね。ですから私たちのうちに真理が蓄えられ、そして御言葉を信仰を持って宣言していけばいくほど、悪魔の居場所がなくなっていくんです。このところから悪魔にとって居心地の悪い場所になっていく、いやむしろ出て行かざるを得ないんですね。入り込んでいけなくなってしまう。そうして私たちは悪魔に勝利することができます。何によって勝利するか、それは11節にある通り、子羊の血と証の言葉のゆえです。そして、彼らは死に至るまでも命を惜しまなかったと書いてあります。私たちも継続が必要なんです。 1日目悪魔を追い返した、2日目もまた悪魔は来ます。それでもまた御言葉を持って追い返す、3日目来たも来たとしても御言葉によって追い返す。悪魔はイエス様のことを3回試みましたね。限定があるんです。回数限定なんです。いつまでも永遠に試みてるわけではない、ちゃんと期限があるんです。悪魔が試みができる期限が、それさえ神様から計り与えられているんです。それは私たちを練り清めるためであり、私たちが試験済みのものとして、神のものとして明らかにされるためです。イエス様は御言葉によって悪魔を追い返しました。悪魔は本来ね、話しかけてきたり、あるいはあなたこれをしてみたらどうですかとか、そういうですね、分不相応なことをしてくるんですが、でもそのような時、皆さんは御言葉を持って対処してください。御言葉がその時出てこない時は、イエスのを即答するのは控えて、そのまま放っておいてください。そして御言葉が示されたら、その時皆さんはまた一つ御言葉を覚えて、そしてまた一つ神の側に近づくことができ、そして悪魔にまた一つ勝利することができます。どうか御言葉によって悪魔に勝利する皆さんでありますように。子羊イエスキリストの血潮によって、そしてまた皆さん自身がイエスキリストの証の言葉、御言葉をすなわち信仰を混ぜて宣言することによって、サタンにどんどん勝利し、サタンからたくさんアイテムを奪って、ますます富んだもの、祝福に満ちたものと されていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛する様、悪魔は本当にしつこい。なんでこんなしつこいんでしょうか。それは 私たちが愛されてるからです。憎いからです。愛されてる私たちを妬んで、祝福されてる私たちを妬んで、ますます私たちを汚れへと引きずり込もうとし、ますます私たちを聖なるこの空気をいかにして汚そうかと、本当に虎視眈々といつもしつこい迫っておりますが、しかし主よ、私たちは御言葉によって勝利できますように、イエスの血潮によって勝利できますように、そうしてますます清められた交わりとして、もはやこの天聖教会にはそうした汚れたものの居場所がなくなりますように、そしてますます清められた交わり、祝福された交わりがなされていき、多くの兄弟姉妹たちが共にあなたを褒めたたえ、共にあなたを賛美する、そのような素晴らしい清らかな礼拝、清らかな交わりがますます増え広がっていきますように、サタンに勝利する術を教えてくださったことを感謝いたします。どうか至るところにおいて闇の居場所をどんどんなくしていき、キリスト者のそのキリストの香りが生徒たち一人一人に、一人一人の行く職場において、家庭において、行く先々において、豊かにキリストの香りを放ち、光を照らし、暗闇がなくなっていきますように、生徒たちを用いてください。今日の御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストを皆によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
今日の御言葉を